ます。今日も聖書から良い知らせ福音を覚えてみます。で今日はなんで知らないのかということでですね、ちょっと覚えてみたいと思います。この聖書にそのことが書いてあります。旧約聖書のイザヤ書というところの40章の28節お読みしてみます。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造した方。前半だけですけれども、こんなことも知らないのかということですけれども、実にほとんどの方がこのことを知らない、こんなことも知らない、これを知らなかったら話にならないっていうですね、そのことさえ知らないでいる。どうしても必要な、どうしてももうこれを知らなかったらどうしようもないじゃないかというようなことですね。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造した方。これを知らなかったら人生全く土台がないというんですか、このそんなことを知らないでいろいろなことをしていても全く無駄ではないかとですね、いうことを実に私も全く知りませんでした。こんなことも知らないのか、これを知らなかったら全く全てが無駄になるじゃないかという大事なこと。そしてこの聖書の伝道者の書というところにも、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えなさいということが書いてあります。すべてのものを作った方、神がいらっしゃる。で、その方からすると、なんでそのことを知らないのか、知っていて当たり前のこと、神様の側からするとなんで知らないのか、そのことを、このすべてのものを創造した神がいらっしゃって、私たち一人一人も存在しているのに、そんなことまで知らないのかとですね、まあ本当に私たちは全くこのことを知らなかったら無駄なことをやっているということですね。そういうことで、主とここでこの神様は永遠の神、地の果てまで創造した方であるのに、神様の側からしたらもうなんだっていうことですね。そんなことも知らないでいるのか、いろいろなことをやっているのかとですね、その神という方によって全てのものが作られているので、まあ、実際この私たちが自分の体について考えただけでも驚くべき、もうこのものというんですかね、そういう存在であるということが分かります。人間の体ほどこの驚くべき仕組みが備わっているものは存在しないということですね。車と人間をこう比べてみただけでも十分わかると思います。驚くべきこの目とかですね、最近は何かこの車に目がついて、そしてそれで事故を防げますっていうのを最近あんまり見かけなくなりましたけれども、ずっと宣伝してました。 そういう車ができる、すでに前から私たちにはこの目がありまして、危険を察知してパッと避けたりですね、することができる。車にそういう目がつけられる以前から、人間はこの目で危険を察知することができる。まあもっともっといろいろありますけれども、まあそう比較してみるといろいろわかると思います。人間の体ってどれほどすごいものかっていうですね、それがたまたまできるはずがない。それをちゃんとそういうすごいものとして、すごい知恵のある方がこの方、これ地の果てまで創造した方、そういう知恵のあるすごいお方が作ったのでよくできている。あらゆるものを考えた時に、私たちの人間の作ったものと比較してみます時に、すごいものだな、たまたまっていうことはありえないっていうことですね。そしてこの聖書では、初めに神がそれらものすべてを作られた、こういうふうにこういうものを作って、こういうものを作って、こういうものを作りましたと、創世記の一章というところを見ると分かります。それらを作った方がいらっしゃって、私たち一人一人に命を与え生かしてくださっている、その神の前に私たちは死んだ後必ず立つことになる。その以前にこの神という方が私たちこの地上にまたおいでになる時もありますということが、この聖書の一番最後の黙示録というところに書かれてあります。そしてヨハネの福音書というところを、この新約聖書ですけれども、今度聖書の後ろの方を開いてみますと、ヨハネの福音書ページは175ページ後ろの方ですけれども、このヨハネの福音書の一章の3節というところでは、すべてのものはこの方、後から分かりますけれども、このイエスという方ですね、この方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。ですね、イエスって人間であるはずなのに、なんでそのイエスというこの方によってあらゆるもの、宇宙の星々や太陽も地球も地球上のあらゆる生き物も作ったというのでしょうか。この人間としか見なかったならばおかしなことになります。しかしこのヨハネの福音書の一章を読みますと、すべてのものを作った神が人となって私たちのところに来たと、このところをよく読みますと分かります。ですからこの普通の人間がこの宇宙を作ったというのではなくて、永遠いらっしゃる神である方が全てのものをここで作った。先ほどですと創造したと書かれてありましたけれども、全てのものはこの方によって作られた、その方が神ご自身が人となって私たちのところに来られた、それが私たちが知っているイエスという方、あの十字架につけられたそのイエスという方、全てのものを作ったその方が人となって私たちのところに来られた。ですからそのことを考えれば理解できると思います。 そんなことも知らないのかとですね。でも誰も最初知りませんでした。でもこのヨハネの福音書を通してはっきり分かったんです。ああそういうことだったのか。でもいろいろそういうことを考えていきますときに、どうしてということが浮かび上がってきます。なんでそんな全てのものを作った神様がなんで人となって来なければならなかったのか。そのことを考えたときに、どうしてだろうと考えるのは普通なことです。そしてこの私たちが知っている、普通に知っているあの人としてのイエス・キリストが、この逆に考えるとわけわかんなくなるんですね。あのイエス・キリストが神、まあ、あんまり立派だったから神様に仕立て上げちゃおう、これが一般的な世の中の考えですけれども、聖書はこのイエスという方のことをそういうふうには言っていません。永遠にいらっしゃる神が私たちのところに人となってきた。そんなことですね。単なる人としてしか考えていないと、あのイエスは人、そしてその方が宇宙を作ったと考えると全然おかしな話になります。しかし全てのものを作った永遠の神である方がわざわざ人となってきた、その理由は何だということですね。この後のヨハネの福音書の3章16節というところを開いてみますと、神、この永遠、そして全てのものを作ったその神は、実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。なぜ人となって神ご自身が来たのか、それがここで、それは御子を信じる者が一人として滅びることない、まずはこのためです。なぜわざわざ人間となってきたのか、それはあの十字架にかかって死んでよみがえるためでした。なんで神様が人となって十字架にかかって死ななきゃならないのか、またここでもなんでっていうことが出てきますけれども、それは私たちがみんな神様から離れて神なしの生き方をして悪いことをしてしまった、罪を犯してしまった、みんな罪を犯してしまいました。聖書はそのように私たちに告げています。みんな神様の前に罪を犯してしまったので、その結果ここで書いてある滅びます、神の裁きにあって罪があるので、この神から離れた神なしの永遠の、もう今はいろいろなものが神によって用意されていますので、聞くこともできます、見ることもできます、味わうこともできます、それらも全くない、神から引き離された永遠の滅び、今光があるのも神の恵み、神のそのよくしてくださっていることがあるから、そういうことがあります。光もあるのですが、もうそういうものが一切ない、そういうところに永遠に行かなければなります。そればかりか聖書では火の池と書いてあります。 永遠に罪の上に苦しむことになります。みんな罪を犯してしまいました。しかしここで御子を信じる者、あの十字架にお借りになったのは私たちの身代わりとなって信じる、この方を信じる者が救われるためでした。この御子を信じる者は一人として滅びません。信じなかったならば自分が悪いことしたので当然に自分で永遠に苦しむことになります。しかし神様は身代わりとしてこの神の御子である、その方を人としてこの地上に私たちのところに使わせてくださいました。私たちの身代わりとなって信じる者を救うためにあの十字架にお掛かりになって身代わりとなって死んでくださるためです。この方を信じれば滅びることがありません。そのために来たということですね。なぜ神様がわざわざ人間となって来たのか、それはこのためということがわかります。私たちの身代わりとなって信じる者を救うためです。そして滅びることがないだけでなく永遠の命を持ちます。永遠の命、これを信じる者に与えるため死んでよみがえってくださいました。死に打ち勝った命、この永遠の命を私たち信じる者に与えてくださる。そして永遠にこの罪の全くない光の中に神と共に生きる、その素晴らしいところに私たちを入れてくださる。そこに行くためには罪が完璧に許されているものしか行くことができます。罪を持った者は決してこの罪のない全く清い神様のいらっしゃるところに入ることはできません。そればかりか永遠に滅びる、神の裁きにあって永遠に滅びることになります。ですからわざわざそんなことをしてくださった。ですから聖書はこの神という方について、永遠にこの神という方は愛、そのお方、そしてこの方は全く罪のない方でありまして、全く罪から離れた、罪に対して大変厳しいお方であります。ですからどうしてもこのイエスという方を信じなければならない、そのために来てくださいました。もう一箇所、このコリント第1の手紙の15章というところで開きます。3節から少し読んでみます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。最も大切なこと、これを知らないのかとですね、知らなかったら、そしてこのことを信じていなかったら全く全てが無駄になる。最も大切なこと、まず最初に何を置いてもこのことをしなければならない、信じるということですね。このキリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれた、私の罪の身代わりとなってあの十字架で死ぬために神ご自身 が人となって来てくださった。そしてまた葬られた。完璧に死にました。しかし3日目によみがえらされました。この方こそ私たちの罪のための救い主、罪からの救い主。この方を信じなければ大変なことになる。この方をどうしても信じなければなりません。聖書の使徒の働きというところに主イエスを信じなさいと書いてあります。信じなさい、どっちでもいいってことじゃないですね。信じなければならない、どうしても必要なことです。この方を信じること、そしてこの方は3日目によみがえってくださいました。そしてこの私たち一人一人信じる者に永遠の命を与えてくださるお方として今よみがえって生きていらっしゃる。そして聖書にはまた来ますということが書いてあります。まあ、その信じた者のためにはいいところに迎え入れてくださるために来るのですけれども、信じないこの全てのものを作った神を信じないなんていうことをしていたら必ず裁かれますということが、そのために来ますということがこの聖書の最後の黙示録にはっきり書いてあります。ですから神を、この全てのものを創造した神を信じないなんていうことはとんでもないことだということですね。知らないのか、聞いていないのかとですね、ぜひこの神、そして私たちの救い主であるイエス・キリスト、とてつもないこのお方をぜひ信じて救われて神の救いに預かっていただきたい。これを福音、良い知らせ、世界中に今世界中で語られています。ぜひこの方を信じて救われてくださいますよう心からお勧めいたします。今日は以上です。